それでは、ちょっとショートメッセージを送りたいと思います。今日はですね、パウロをパウロのテサロニケですね、第一テサロニケの1章から3章まで話したいと思います。で、実はですね、パウロのところで私メッセージしたくなかったんですね。ああせいこうせいっていうのはやたら多くて、多いように感じまして、で、私自身そんなでやってないですからね。それでなんとなくそれを実行できない人間がメッセージとしてやっていいのかっていうのがありまして、もうテサロニケやりたくないということで拒み続けたんですけど、他を話そうとすると全然出てこないですよ、これが不思議なことに。で、もう諦めて昨日ドタバタでテサロニケ読み直してここで話すことにしました。で、これ実はですね、テサロニケはパウロ自身非常に、褒めてるんですね。で、どこで褒めてるかと申しますと、例えばですね、1-4に、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちが知ってますということで、神に選ばれたもの、従って徳麦じゃないということはここではっきりしますね。それから、日月一章なんですけど、1-7で、こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったと書いてますんで、珍しくパウロに褒められてます。模範ですね、このギリシャ地方の模範になったということです。で、引き続き1-8節ですね、主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに、響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。すごいですね、絶賛してます。まあ、このような、テサロニケの人たちが、種がまかれて、で、どうやって、それに反応していったかというのをですね、テサロニケのこの第一の手紙で見ていきたいと思います。これはですね、先々週種まきの話をして御国の拡大の話をしました。で、まあ、それに引き続いて詳細に見てみたいなと。で、先週ちょっと私いなかったんですけど、田川さんの方で縦糸と横糸の話と、いうのが出ましたんで、ちょうどいいこのテサロニケのこの御言葉っていうのはその、まあ、ちょうどいいメッセージになるかなというふうに思います。で、ですね、まず種をまく側からちょっと考えてみたいと思います。これは撒いたのはもちろんパウロ一行ですね。パウロとシラスとテモテですね。この三人がですね、まあ、ピリピというその前のところ、ピリピという都市でですね、都市で種を撒いたんですけど、そこで牢獄につながれたりしまして、散々な目にあってテサロニケに来たわけです。で、ここで、撒いたわけですけど、1-5にまず書いてますね。ちょっと見ますと、なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからですと書いてあります。ですから人の言葉あるいは人の知恵ではなかったということですね。力と精霊と強い確信によったということがここに、書かれてます。で、ここに引用したのがローマの 15-19 ですね。ちょっと読んでみますと、ローマの 15-19 ですね。また、印と不思議をなす力により、さらにまた、御霊の力によって、それを成し遂げてくださいました。とありますように、力というのは、印と不思議な力をなす。皆さんもですね、救われた頃のことを思い出していただければわかると思うんですけど、まあ、例えば、不思議な偶然とかですね、そういうことが重なり合って、まあ、導かれたと言いますかね、そういう経験はどなたにもあったんじゃないかなというふうに思います。で、もちろんその精霊がここに働かれたと、力と精霊と強い確信とありますんでね。で、そのことが書かれているのはこの第一コリントの 2-4節から5節です。ここもちょっと読みますと、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、したがって知恵の言葉じゃないよと言ってますね。知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはここから理由ですね。なんで御霊と御力の現れによって、寄ったかというこの理由がその次に書いてあるんですけど、それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでしたと。 これは非常に重要でして、ややもするとですね、救ってくれた人に頼ったり、教会の牧者に頼ったり、伝道者に支えられたりということが、まあまああります。勘違いしちゃうんですね。人に支えられてるんだと、まあ、特に教会の中ではそうですね。神に支えられてるんではなくて人に支えられてる、従って人に頼っちゃうと。これは実はKFC でも見られました。今も見られてるかもしれません。ドクタールークに頼っちゃうと。ドクタールークが話す言葉に支えられてると。神の言葉じゃな、神の言葉から目が離れちゃう。あ、神の言葉じゃないですね。神から目が離れちゃうというのはしばしば、見られましたし、その前にいた私の教会でもそういうところは見られました。牧師がですね、まるで聖人かのように崇め立てられますらですね。で、牧師の方を見ちゃって、死を見ないという傾向が、あちらこちらで見られています。で、ここにパウロが第一コリントで言ってますように、重要なのは人間の知恵じゃなくて神の力に支えられるということが重要です。これが幕が巻いてる人たちのに重要なことですね。力と精霊と強い確信。強い確信というのは神の言葉だというのを受ける側が確信するわけですね。そうじゃないと救われませんのでね。これは神の言葉だということを確信して救われるわけです。で、幕側のですね、態度というのは2章に実は書かれてます。2の、まず4、5、6を見てみましょうか。4、5、6をですね、女性の佐藤さん、ちょっと読んでいただけますか。テサロニケの2章の4、5、6です。
私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今まで偽りの言葉を用いたり揺さぶりの口実を設けたりしたことはありません。神がこのことの承認です。アーメン。
もう一個、6。
またキリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。
はい、どうもありがとうございます。これが幕側の態度ですね。2の4にあるように、神を喜ばせようとして語る。自分を喜ばせるためでも、教会を喜ばせるためでも、また教会にいる牧師を喜ばせるためでもない。ひたすら神を喜ばせようとして語る。そのためにですね、次は重要ですね。へつらいの言葉が出てきません。それは神のみを見てるからですね。ですからへつらいの言葉も当然出てこないし、むさぼり、自分がなんか儲けたいとかね、自分の栄光になるような口実なども儲けたりしたことはありませんって書いてあるように出てきませんね。当然神のみしか出てないからですね。で、2の6にあるように、人からの名誉なんて一切考えてないんですね。パウロもシラスもテモテも。これが非常に種をまく側の態度として、あるいは心づもりとして非常に重要なことです。神のみを見て、種をまくと。救われた側も牧師あるいは救った人を見るんじゃなくて、神のが神のみを見ると。だからみんな神しか見ないんですね。これは巻く側も巻かれる側も。そこがこの重要なところです。で、その結果何ができるかっていうのが2の7からですね。ちょっとこれ私の方で読みますと、これ非常にもう重要ですが難しい態度になります。2の7からちょっと読みます。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。これは一つのポイントですね。母がですね。それからもう一つ、これ対照的なことが書いてます。2の11節ですね。また、ご承知の通り、私たちは父がその子供に接する、対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神に、ふさわしく歩むように勧めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。従いまして、母のように、かつ父のように、まるで自分の両親、ですね。両親のように接してるわけです。これはですね、愛情がないとできませんね。愛情って言っても人の愛情じゃなくて、御霊による愛情だと思いますね。そうじゃないと、父であったり、母であったりなんていう、その見ず知らずの人、種をまく相手に対して、これ接することってとてもできないですね。 自分の名誉なんて考えてたらこのような態度にはとてもなれない。完全に聖霊に満たされて神のみを見ている人にのみこういう父母の態度っていうのはできると思いますね。従いましてここ非常に面白いですね。パウロ、シラス、テモテはあくまで父として、そして母として、まあ優しく時には厳しくですね、義と愛を持ってここで接したということがここに書かれています。これがあの種をまく側ですね、まく側の態度ですね。それからそれに対してテサロニケ、この模範となったテサロニケの人々はどのように反応したかっていうのはですね、ちょっと一章に戻りまして1-6に書かれてます。ちょっと読みますと、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。聖霊による喜びとあります。これがなかなかね、ピンとこない人もいるかもしれないですね。パウロも言ってます、コリントで言ってますけど、悲しんでいるようでもいつも喜んでいるより、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持ってます。これクリスチャンじゃない人だったら何言ってんのってあれ、反対のことばっかり言ってんじゃないのって言われちゃいますね。でもこれ、クリスチャンだったらこれ、アーメンって納得しちゃうんですね。それと同じですね。これ、聖霊による喜びを持って、聖霊に満たされるとこれ喜んじゃうっていう話ですね。でね、使徒のね、13-52に面白い言葉があります。これを感じる一つのキーワードが、使徒の 13-52 ですね。これ、迫害にあった後の話ですね。塵を払い落としてイコニアムへ行ったとありますけどね、51でね。で、さよならね、バイバイってこう出ていくところですね。で、52、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。これ非常に簡単な言葉ですけど、迫害があった後に、あった後なんですけど、喜びと聖霊に満たされていた。この満たされていたっていうのは皆さんよく聞きます。プレローですね。したがって、喜びに満ちる条件、ここに書いてます。苦難な時においてもなんで喜んでいられるのという条件、ここに書いてます。聖霊に満たされていると。いうことですね。これが条件です。したがって聖霊に満たされることができる私たちは非常に幸いであり、どのような苦難にあっても喜ぶことができちゃうんですね。そういう特権を与えられています。それがここにも示されています。したがって、多くの苦難の中で喜んでいると、聖霊によってというのがここの 1-6、種をまかれた側のテサロニケの人々の反応です。で、もう一つ重要なのは、その受け取った側ですね、受け取った側の態度として重要なのがですね、2-13節ですね。これもちょっと読んでみますと、こういうわけで私たちとしてもまた、絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の、指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通り神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。はい、ここに書いてますように、人間の言葉じゃなくて神の言葉としてそのまま受け取ったよということが書かれてますね。先ほど私が申した通りです。で、もう一つ重要なのは、どのようになっているか。神の言葉は信じているあなた方のうちに働いている、働いているんですね。単に人間の知恵の言葉だったら全然働かなくてそのまでおしまいということになるんですけど、神の言葉ですから、働いていると。これで思い浮かべるのはヘブルの 4-12 ですね。ドクター・ルークもしばしば引用するところですけど、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊と関節と骨髄と差し通し、分離しちゃうというやつですね。そういうふうに働くでしょうし、究極的にはですね、聖霊の御霊の実ですか、ガラテヤ書にあります、愛と喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですか、まあ、働くと究極的にはこれが実を結んでいくということです。そのようにですね、御言葉には、このようにその人の巻かれた側の内側で常に働き続けるという非常に重要な効果があります。もしかしたらその働き方もですね、人によって違うかもしれないですけどね、ゆっくりゆっくりしか働かない人、あるいはですね、即効性があってすぐに働いて 行く人といろいろあるかもしれません。それがですね、テサロニケの人たちの場合はすぐに働いちゃったわけですね。で、それ面白いのがね、そこにこのことが示されているのは1の3節です。1章にちょっと戻りますと、じゃあテサロニケの人たち現在どうなってるか、ちょっと説明し忘れましたけど、パウロがテサロニケに寄ったっていうのは非常に短い期間でした。まあ、ピリピから、牢獄から追われ、牢獄に入れられて、それからテサロニケに来たわけですけど、テサロニケでもまた迫害に遭いまして、数週間しか滞在できなかったんですね。で、数週間の間に種をまき、その種がわっとこう実になっちゃったわけですけど、その短時間の間でどのような実になったかっていうのがですね、1の3に、非常に短い文章ですけど示してあります。ちょっと1の3を読みますと、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしております。ですからパウロは当時のことをいろいろこう思い起こしてですね、まあ、わずか数週間の滞在でしたけど、テサロニケの人は、こうだったっていうのは、信仰、愛、望み、これパウロが何度も言ってる、あっちゃこっちゃで言ってるところですね。最後に残るのは信仰と希望と愛ですとも言ってます。そのことがここに書かれてます。で、私がこれ面白いなと思ったのは、信仰と希望と愛、これパウロが何回も言ってるんで分かってるんですけど、その次、信仰だけじゃないですね。信仰の働きですから、行動してるんですね。信仰の働き、それから愛だけじゃないですね。愛の労苦、したがってここでも何か起こしてるんですね、行動を。それから主、イエス・キリストへの望みの忍耐ですから、すべて信仰、愛、希望とありますけど、信仰と愛というのが行動に結びついていると。まあ、これが身になったということだと思いますけどね。それがわずか数週間しかパウロがいなかった、わずか短い期間での種まきだったけど、もうここまで来ちゃってるということがこの1の3からわかります。で、あと1の9もですね、このなんて言いますか、種に実を結ぶまでの過程がここに書いてます。9と、9節ですね。ちょっと読んでみますと、1の9節です。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返っていける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が広めているのですと書いてます。ここにありますように、最初に受け入れっていうのがありますね。その言葉は神の言葉だと受け入れると、それが1の9の最初に書いてますね。それから次に出てくるのが偶像から神に立ち返って、まあ、悔い改めですね。まあ、ギリシャですからいっぱい偶像があったと思いますね。ギリシャの神々がいっぱい並んでたことだと思いますけど、そこから立ち返る、すなわち悔い改めに入ったわけですね。で、生ける誠の神に仕えるようになると、すなわち行動が入るわけですね。受け入れ、神の言葉を受け入れて悔い改め、実行に移ると。そして、最後に残る希望ですね、待ち望むと、イエス・キリストの再臨を待ち望むという順番になってます。きちんと順番できてますね、これも。で、もっと面白いのは最後の言葉、それらのことは他の人々が言い広めているのです。自分で言い広めてるわけじゃないですね。自分の教会はこんなにすごいんだって言って自分で広めてるわけじゃない、他の人々、全く関係ない他の人々が言い広めてるというのが神の国の広がる一つの理由じゃないかなと思いますね。自分たちでいくら、広めようとしてもここまで急激には広がらない、やはり他の人たちが広げたという条件がここにあったわけですね。これも重要な、ことだと思います。で、最後忘れてならないのが、その後何が起こるかと、御国が拡大しそうになると必ず起こってくること、それは苦難ですね。約束されてます。約束されてるって言い方はちょっとおかしいんですけど、まあ示されてますね。至るところで私たちは苦難に遭いますと、御国を広げようとすると必ず苦難に遭いますと。で、敵は、ここに示されてる敵は2つです。まあ妨害する人たち2つですね。 まず一つ目2-14ですね。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。ここから後ですね。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じようにあなた方も自分の国の人に苦しめられたのですと書いてますように、同胞の人々に苦しめられると書いてます。明らかな敵じゃなくて同胞にいじめられちゃうんですね、私たちね。まあ、もう諦めた方がいいですね。ドクタールークもいじめられてるみたいですけど。それからもう一つ、二つ目、これはもう皆さんよくご存知ですね。2-18に書いてます。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心に決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げましたとあるように、サタンが妨害してくると。ですから私たちが御国を広げようとすると同胞の人々に足を引っ張られ、サタンに妨害されるということを心に留めておきましょう。で、これはパウロがあらかじめそれをしのげるように苦難に遭うんだよとあらかじめ覚悟しておきなさいよというふうに伝えている言葉です。テサロニケの後ろの方にも出てきますし、他の書物にも出てきます。私たちは御国を広げるようにというふうにですね、イエス・キリストから言われてますけど、同時にこの困難に遭うという覚悟も必要です。で、ちょっと復習しますと、すべて、神のみを見て、幕側も巻かれる側も神のみを見るということが最も重要なことです。それから愛、希望、信仰、希望は愛というふうに3つ並べてパウロを言ってるんですけど、信仰による行動、それから愛によるロークというふうに、すべて最終的にはですね、行動を伴うということがまた重要だということを忘れないでおきましょう。はい、以上です。
非常に不思議ですね。前回もそうだったんですけど、今回も私が語ろうかと思っていたことを先取りされましたので、私はもういいんじゃないかと思うんですけどね。で、種まきのことを話してましたけど、で、非常にね、まあ、この KFC もね、9年ぐらいになるんですかね、エルプラザの頃から10年 ?9 年ぐらい9年ぐらいね。で、まあ、ここ来て、まあ、8年とか、7年ぐらいなのか、まあ、いろいろありましたけど、まあ、はっきり言ってね、脱皮が今、なされつつあるなっていう感じがするわけ。脱皮してる。わかります？脱皮してる。まあ、今、中尾さんも言われましたけれども、いわゆる皆さんね、キリスト教のイメージ強すぎるわけですよ。牧師様がいて恵まれるメッセージを提供して、私たちは聞いて恵まれたハレルヤでおしまい。こういう形のものが打ち壊される。そして一人一人が主の前に立っていくというね、これが今できつつある。まあ、今年いろんな混乱しました。敵は用いますから。で、それぞれの心の中にあるものはどんどんあらわになります。だけども、このこと私は一切制御しません。むしろ私は逃げますね。そんなものやってられません。相手にできません。私は逃げます。だけども、その時に私を見てた人はつまずきます。主を見てた人は、それがチャンスです。主は必ず復活の主ですから。えめ。だから、そういう意味でね、いろいろとつまずいた人も出てきてるでしょう。で、私自身につまずいた人もいると思います。私全部わかってます、ね、私がこういうふうに振る舞えば、こういうつまずいて落ちる人出てくるでしょう。みんなわかってます。まあ、ある意味で計算があるわけ。計算があります。だけども、その中で大事なことは、とにかく私が言いたいことは、主に直結ということ。ハレルヤ。 この混乱をくぐり抜けて今ここにおられる皆さんはこれが分かってるはずです。えめ、ですから私がどんなことをしようとつまずくことないはずなんですよ。昨日、アビコの集会に、皆さんは行かれたそうですね。で、私はじゃあ何してたか、六本木で遊んでましたお酒飲んでましたつまずきますか何ルークさん、六本木でお酒飲んでる。で、面白いね。そこ種まきがあるわけ、御言葉語れるわけ。えめ、ハレルヤ。私たちね、で何をしていようと御言葉を語れる。ジャズ楽しんでても聞けます、負けます。いわゆるキリスト教の清く正しく美しく貧しくぶっ壊しましょう。あれしちゃダメ、これしちゃいい、ぶっ壊しましょう全部。そのぶっ壊して何か、その時は廃墟になりますよ。多くの人がまずいていなくなるでしょうね。だけどもその廃墟から主の命だけが復活するんです。今日のウォッチマンに残り見てください、私たちは生きるにしても死ぬにしても主のものである。いわゆるキリスト教の技術的な事柄を強調してはならない。技術的な事柄っていうのは礼拝を何時からやってどうのこうの、ね、順番がどうの、あるいはクリスチャンはこういうことやっちゃいけない、ああいうことやっちゃいけない、そういうことを一切強調するな。大事なことは死と復活なんですよ。主の中へ On to the Lord 生きる、主の中に死ぬ、この死と復活のダイナミックスの中で生きる。でこの時にいろんなね、意見の違いとか外見の違いとかいろいろ違いが出てくるんです。ある人はこうしており、ある人はまたこうしているね。六本木なんか行ってお酒飲んでるなんてとんでもないと思う人いるでしょう。いると思います、それは。だけどもそういう違いっていうのはね、問題じゃないんですよ。ポイントは正しさとか善行によって生きるんではない、キリスト神ご自身との親密さの中で生きること、ここに導くことが全てである。そして私たちはね、ただ彼、私がただ主のためと、今中尾さんおっしゃったように主だけに喜ばれると、ために、生きる。だその時はですね、いいですか、このことだけが目標であれば、つまり主を喜ばせ、主と親密である、このことだけが目的であれば、私たちの間にいかなる相違があろうとも、すべてのものはうまく整う。キリスト者信仰の核心はイエス・キリストの当主権がすべてである。誰を頭だとしているか、ドクター・ルークを頭にした人はつまずくんです。来なくなった人もいっぱいいますよね。その方々、僕の振る舞いを見て私につまずいたとかね、違う、主だけを見ている。だから私はどんどん手放すと言ってるわけね。安倍さんみたいに、福田さんみたいに放り投げますから私はだけども主は皆さんを放り出さない。わかります？そのところにいればね、私が何言おうと言うまいと気にならないんだよ。ね、僕の言葉にいちいち反応する人がいるのね。ルークさんこう言ったから不安になっちゃって、どうしたらいいのかしら、どっかあそこ探してここ探して次の居場所見つけなきゃいけないわとかさ、みんななんかね、私の言葉に一つ一つ振り回される人がいる。ルークさんがこう言ったからああならなきゃいけない、ルークさんこう言ったらこれやらなきゃいけない、誰に振り回せんの、振り回されてんの。私に振り回される人生なんてナンセンスですよ。私の真似なんかできるわけないんですよ。六本木行ってジャズ聴きながら福音を語る東京ミッドタウンの夜景見てきましたけど私はあの夜景も好きだし、朝の三つ池公園の朝のね、あの朝日の輝きもいいんですよ、自然の輝きね、うん、そこで俳句ができるわけ。そうやって楽しめるわけよ人生を。 で、その中に主がいると。私と主の親密さっていうのはどこ行ったって変わりません。いつも主が親密なんです。その中に生きることが本質である。ですから真理にあってイエスがあなたの主であり私の主であるならば、主ご自身が他の事柄を整えてくださる。誰が整えるわけ？エーメン。ここだけにいること。そしたらつまずきません。いいですね。これから日本キリスト教でいろんな牧師がどんどん落ちると前からずっと言ってます。落ちます。あの先生が崩れちゃってどうしたらいいの？それがもうおかしいでしょ。あの先生崩れて当たり前なのよ。この偉大な日本キリスト教のね、有名牧師落ちて当たり前なのよ。なもんどんどん落ちてください。落ちた方がいいんです。いいですか。偶像を取っ払え。えめん。三宅清めの時期です。そこにあるのは廃墟です、人間の目には。しかしそこから何が芽生える？命です。一切キリスト教のややこしいもの、変なものがない。命だけが芽生えてくること。だからもし神が本当の意味でリバイバルをするんであれば、これから日本キリスト教は悲惨になると言ってるの。僕は政治家呼んでタレント集めてね、 VIP でございますチャラチャラなものは嘘です。まず主がなさるんであれば、本当に日本に対して主が真実を行うんであれば、全部を壊します。そしてその中、廃墟の中から命だけが芽生えてくる。えーね、このことを知っている人はつまずきません。私たちの歩みはずっと確実です。何が起きようと。世界の情勢今これね、株見ました？777ドルズドン。日本だって今ズドン。そしてようやくブッシュが一生懸命電話かけて会員でもってね、あの金融再生法案が成立した。74兆円投入します。それで不動産を買い上げます。だけども株はその後も下がっちゃう。下手すると本当に1929年の世界大恐慌になりかねない。私の友達であるところの添島さんっているんですよ。彼はですね、こうサブプラ問題を予言してます。もう5、6年前からドルの終焉、アメリカの覇権の終わり、ドルの暴落、みんな予言してる。その通りになっちゃってるの。あの人もあの人、あのね、周りの人から、まあ、あいつはバカだとかなんだとかいろいろね、妄想を持ってると言われてるんですけど、その通りになってるんですよ。で、彼はまだもっとひどいことを言ってる。取り付け騒ぎが起きると。銀行、皆さん前にも言ったように、銀行にお金ないんだからね。現ナマなくて、帳簿だけでもって10倍、20倍に数字だけ膨らんでる。だからみんなが自分の預金助けるって言ってね、引き出すために銀行行ったら何が起きます？銀行はお金を払えないんです。もうそれで取り付け騒ぎで経済終わります。1927年に何とかっていう蔵書がですね、東京渡辺銀行が破綻しましたとうっかり言っちゃったんで、国会で。そしたらみんなが焦って取り付け騒ぎやった。それで昭和大恐慌です。ですからこれから起きる混乱の中で何がいるかというと、イザヤ書30章です。あなた方は落ち着いて信頼しているならば救われる。穏やかに信頼していることの中に力がある。これが試されます。あらゆる困難、あらゆる混乱、問題、トラブル、悲惨、この中でこのイザヤ30章の御言葉、信頼しているならば救われる、穏やかにしているならば力を得る。さあそこでですね、今日箴言の31章、これ最後語ってしまいたいと思います。有能な妻、まあ、新共同訳を見ると有能な妻というタイトルがね、ついているんですが、前回の最後、これいいでしょう。25節ね、有能な妻というのは力と気品をまとい未来に微笑みかけると書いてあるんです。これ新共同訳ね。皆さんね、人生のうち愚かな妻持つことほど悲惨なことはないですよ。有能な妻、優れた妻を持つことは これは人生を豊かにします。ハレルヤ、私は幸いを得ています。前々から言ってますけど、私の奥さんが得ているものが私にこぼれてくるんだ。僕は机から落ちるパンくずをいただく子犬です。いや、これ本当にそう思ってるわけ。だからね、こういう人間でもなんとかやってられるわけですよ。いいですか。未来に微笑みかける。そして26節、口を開いて知恵の言葉を語り、慈しみの教えをその下に乗せる。ここ今中尾さんが言われた通りなんです。これ心の御言葉、私もね、引いたんですよ、コリント書ね。で、とりあえず箴言の18章を見ますとですね、4節にこう書いてあります。人の口の言葉は深い水、知恵の源から大河のように流れてる。そしてコリント書にあるように、これは人の言葉、人の知恵によらないと書いてあるわけね。で、御霊の知恵による。もともと知恵って何なんですか。知恵っていうのはキリストご自身です。生きている、この源なるところから大河のように流れ出てくる。そしてこれは深い水のようであるとね。言葉っていうのは私たちを潤す、私たちを潤す深い水のようなものである。流れなんです、流れ。その源を持ってその言葉、知恵の言葉を語り出す者は幸い。第一コリント 1-24 にこう書いてあります。ユダヤ人であろうと、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵である。キリスト、知恵、誰？キリストです。知恵っていうのは生きてる。ところが今ね、アメリカからいろんなもの来てるでしょ、パーパスドリブンだとかね。あ、見てごらんさ。1、これこれこうすれば幸せになれる。2、これこれこうすれば幸せになれる。で、御言葉一生懸命根拠つけてんのよ。あれは人生訓です。ナポレオンヒルだとか、ね、なんだっけ、鉄鋼王のほらなんだっけ。最近名前が出ない。困ったなえ？カーネギー、カーネギー。ね、ああいう人たちの、ああいうものに過ぎないんですよ。ロックフェラーを褒めたたえる人もいますしね。11献金やればちゃんと恵まれるとかさ、そういう方法ではない、お方であるということです。このお方から流れてくるものを語り出すこと、これは深い水である。そして、2章の7節見ると、私たちが語るのは隠されていた神秘、あるいは奥義としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えられるために世界の始まる前から定めておられた。しかし神の知恵というのは人間の知恵よりは、人間にとっては神の知恵は愚かに見える。だけどもこの十字架というのは人間的には愚かですよ。中尾さん言われたように、効率的な伝道とか、効率的にリバイバルを起こすとか、効率的に教会の強制を拡大する、あるわけないんだよ。嘘です、そんなものは。効率的だとかね、人間的に、ノー。神の方法は常に愚かな方法です。人がこうあれかしと思うものを壊していくんです。愚かな方法によって神はね、ご自分の技をなさる。そして、私たちにですね、第一コリント 12-8 を見ますとですね、こう書いてあります。ある人には霊のによって知恵の言葉、ある人は同じ霊によって知識の言葉が与えられる。この知恵とか知識の言葉っていうのも人間的なものではない。内なるこの知恵の源であるキリストが語れというんですよ。だからどこに行っても内なるキリストが語れ、六本木でお酒飲んでいても語れ、言葉が与えられる。語るんです。まあ種がまかれるんです。 お方である。ルカ、6の45を見てください。ルカ書6の45、大事なことはね、良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れてることを語る。じゃあ私たちね、よく御霊のね、聖霊様のね、なんか賜物として知恵の言葉、知識の言葉欲しいんですって言って、欲しい欲しいってやるのね。与えられると思います？わけがないです。なぜ？内から出てくるんです。内側から出てくるんです。内側から出てくる言葉というのは心の状態によって決まる言葉なんです。アーメン。ですから私たちの心のね、心がどういう状態であるか、これは全てです。必ずこれは暴露される。あの教会の中って不思議ですよ、これね、分かるのね。もし私がね、なんかこう見かけだけ格好ぶってね、格好だけで喋ってれば皆さんに分かるはずです。なんかちょっとこう無理してる、なんかね、ちょっと不自然、分かるんです。みんな分かります。同じアーメンハレルヤと言ってて、本当にアーメンハレルヤなのか演技してるのか、これすぐ分かります。心の状態っていうのを欺くことできない。神はそれを暴露します。心の中にあるものが出るんです。出るときはもう出さなきゃダメ、海は出さなきゃダメです。醜さも全部出ます。わかります？霊は必ずそういうね、場面を用います。だけどもその時にとどめちゃダメなの、出させないと。やめん。海は切って出すことです。心の中のものは全部あらわになるということ。ですから醜い場面を見るでしょ、皆さん。我々はそれ一人一人のそういうものに直面するはずです。病気の人は病気、変なものを持ってる人は変なものが出るんです。しかし神はそれを用います。ここもね、まだ 100% 清められてません。いつも侵入を試みてます。この霊はしつこい。私たち一人一人が城壁になるべきです。私たち一人一人が立つべきです。アーメン。必ずここで神の素晴らしい技がなされればなされるほど敵は侵入してきます。これは運命だと言ってる法則なんですよ。我々の中にあるものが暴かれるということです。そして、ルカ2の13見るとこう書いてある。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。この御心にかなうということは我々の心の状態を言ってるわけ。何かうやうやしくね、うやうやしくいい格好してうやうやしく、違う。心の状態がどうか、この心の状態が神との間でピタッとしていれば、さっきボッチマニーが言ったように親密さの感覚がわかります。自分の心の状態が間違っていれば、なんかね、祈ったってなんか他人事、なんかねやっても全部しっくりしない。内側が親密であるときには全てがしっくりしていくんです。そうするとね、自然を見ても何を見ても六本木のネオンを見ても美しい感動がある。で今私は俳句がポッと出てくるわけ。我々はいい、全ての場面で楽しむことを許されている。それは心の状態によるということです。そして元へ戻ってください。この女はですね、口を開いて知恵の言葉を語り、慈しみの教えをその下に載せる。 で我々語った言葉を借りますからね。自分が語ったものを必ず借るんです。だからますます豊かになるものは豊かになっていく。心の状態がどうかによって我々どんどん運命が分かれるんです。そしてこの女はですね、一族の様子によく目を配り、怠惰のパンを食べることはない。この女は一族、要するに神の家族の様子によく目を配る。そして怠惰のパン、これどういうこと？前回も言いましたけども、私たちは一人一人が神の祭司であり、また私たちは神の預言者です。怠惰のパンを食べるってどういうこと？一週間聖書も全然読まない、祈りもしない、そしてお勤めとして主日礼拝に来た、恵まれるメッセージを聞いてアメンハレルヤ、わお、わかります？あのね、マラキ書でね、神のも、あの蔵に食べ物あるようにせよ、あれ十一献金のことに適用しますけど、もちろんまあ献金にも適用できますよ。だけどあれは食べぬことを言ってるわけよ。みんなが私が欲しい欲しい欲しい欲しい、食べさせて食べさせて、もしそういう人ばっかりだったら貧しいです。わかります？一族の様子にね、気を配り、何をするか、怠惰のパンを食べない、むしろパンを食べさせることに気を配る。先ほど中尾さん言いましたよね、親は一番子供に何を気を配りますか？食べることです。子供が食べない、おっぱい飲まない、一番心配でしょ。食べること、命っていうのは食べることですよ。食物をね、小麦の命が私たちの体の命に変わる、動物の命が食べることによって私たちの命に変わる。ですから命の交換なんです、食べるということは。これはキリストの命が私たちの命と交換されるということの絵なんです。わかります？だから食べるのにただ単にうまいもんパカパカ食べてね、何でも食欲に任せてガツガツ食べる、これ見苦しいですよ。主パウロは何て言ってます？食べるにしても飲むにしても神の栄光のためにせよ。食べる時に命の交換が起きているということを意識する。これは霊の命と同じ、キリストの命を得て私たちの古い命と交換しているということの絵なんです。だから私たちは食べることにおいてもキリストを思う、飲むことにおいてもキリストを思うんです。そしてその食べるものを提供する。マタイ14章の16節でね、こう言いましたね。群衆はですね、もう、その前に弟子が、人里離れたところで時間も経った、ね、解散させてくれと、自分でもらえ食べ物を買いに行くとイエスは言われた。行かせることはない、あなた方が、誰に言ってます？あなた方が彼らに食べるものを与えなさいと言ったって、ここにあるのはパン5つと魚2つだ。そしたら主はそれを取って祝福して配った。ここに分かります？この配食する、食事を配る、給食する、これの原則があるわけ。つまり配るのは誰？弟子たちです。その源を与えるのは誰？キリストです。このお方から出たものを私たちが配るわけ。先ほどの、知恵の言葉、人の言葉は深い知恵である、川である、その川は命の源から流れ出る、その源から流れたものを私たちは配っているわけ。このお互いの中にね、そういうものが、交換があればあるほど豊かな交わりになります。との普通はもう教会で牧師がなんか、牧師ってね、月曜病ってなるんだそうですね。あの日曜日にね、もうすっからかんなっちゃうんだって、メッセージして、で月曜日はもう鬱になるんだそうですで土曜日はもうプレッシャー、 明日のメッセージ、説教の準備苦しむんだそうです。気の毒。僕は六本木ですよ。東京ミッドタウンですから、六本木ヒルズですから。源はどこにあるわけよ。パンがこれしかありません。5つのパンと2匹の魚しかない。これをちぎってちぎってちぎって与えるのがいわゆる日本キリスト教の牧師です。なくなっちゃう自分のとこ。私たちは源なるキリストから、そのキリストが祝福して何倍にも増やしたものを配るんですよ。これが本当の給食です。ハレルヤ。それぞれがそういう働き、愛、信仰、希望、これをアクションに起こしていくわけ。えめ？賢い奥さんは自分の満足、自分の喜びだけを気にするわけの一族の様子に欲目を配る。家族、子供、目を配ってるんです。そして28節、息子らは立って彼女を幸いな人と呼び、夫は彼女を讃えて言う。この女は必ずですね、霊の子を生み出します。パウロは先ほど、兄弟言われましたけど、まあ、私は第一テモテ 1-2 をですね、見てみたいんですけども、テモテに対して信仰による誠の子テモテへって言ってるんだよね。パウロはテモテに対して我が子って言ってるんです。生み出した。もちろん我々は神から生まれるんですけれども、それに導いた霊の子を私たちは産出するんです。先ほど父と母のように振る舞うんであると兄弟が言われました。霊の子、これは家族の命の問題である。だから命であるから、母やあるいは父親のような振る舞いをするんですよ。軍隊でもない、ね、家族の団らんの場なんです。そしてこの時に、何を主は言ってくれるかと言いますと、ちょっと信玄に戻ってほしいんですが、夫は彼女を讃えて言う。あ、その霊の子供たちはね、この彼女を幸いな人と呼んでくれるわけ。ね、皆さんが福音を伝えて、ね、種をまいて、そこから生み出されたその霊の子供たちは皆さんを祝福してくれるんです。人を得るっていうことは大いなる祝福ですよ。自分の語った言葉によって人が立て上げられ、人が癒され、人がね、解放されていく大いなる喜びです。やめ。そして夫も讃えてくださる。夫って誰でしたっけ？私たちの夫は。この夫、これをずっと前にあの結婚の奥義のところでも言ったと思いますけど、この夫は、ちょっとお前顔出すなと、人前に出るなと、ちょっと引っ込んで、ね、頼むから、お前が出るとトラブルばっか起きるから引っ込め。わあ。キリストは私たちをどうしてくれるわけ？讃えてくれる。えめ？だって主が再臨した時に皆さんを引き連れてくるんですよ。これを皆さんの、天使や、それから、まあ、悪霊や、世の人の前で、我が妻である。キリストはそうやって私たちを、ね、展覧してくれるわけ。えめ？それをしたいんですよ、主は。自分の夫が、自分の奥さんを、ちょっと隠れててくれ。という夫婦は悲惨です。家族にね、愛想つかされる人は災いです。家族は、親にとって息子は我が誇りなんです。 母親にとって娘は私の勲章なんです。でしょ？子供いる人わかるはずです。ところがその子供たちが自分に災いをもたらす、これは悲劇です。私たちもキリストに対してやっちゃってるかもしれない。キリストの皆を貶めてる。先ほど言いましたけど、いろんなトラブルとかね、足引っ張るのは同胞から、キリスト教ですよ。今世じゃない、キリスト教です。はっきり言って本当にこれ狂ってるね、病気の巣だから。もうこういうところは相手にしないのが一番です。相手にしなくてもねちっこく粘着してきますからね。もう振り払えど振り払えど来るんだから。本当もうね、ストーカー粘着、これ今起きてます。私たちはそういう病気の中で生きるのではない、健康さの中で生きるんです。そして主は第一テサロニケ 3-13 見てください。そして私たちの主イエスがご自身に属する全ての聖なる者たちと共に来られる時、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のないものとしてくださる。やめ、聞かならせてくださるんです、私たちを。そして見なさい、私の妻だと、このエクレシアをね、全地に宇宙に主は見せびらかしたいんですよ。でしょ？これが主の心です。また戻ってください。箴言です。で、箴言のですね、31章のですね、29、夫は彼女をたたえて言う、有能な女は多いが、あなたはなおそのすべてに勝ると言ってくれる。皆さんね、例えばですよ、ヒラリー・クリントンより私の方が有能よっていう人いますか？ヒラリー・クリントン、なんか最近ペイリーおばさんってわけのわからんおばさん出てきましたけどね、あのパーですね、はっきり言ってパーです。だから元ミスなんとからしいですけど、あ、頭全然ないですからね。でなんかうわーっと騒いでさ、アメリカ人もパーですね。ああいうもんですぐプワーっとこんなのね。だけどもうメッキ剥げちゃったでしょ、今回の公開討論会でね。そういう女の、いわゆる有能な女は多いんだよ。だけどあなたはなお全てに勝る。なぜ？その次見ると分かります。あでやかさは欺き、美しさは虚しい。外なるね、きらびやかさだとか美しさね、あるいは有能さ、虚しい。主を恐れる女こそ称えられる。えめ、皆さん主によって、まことのキリスト夫なるお方によってね、これが我が妻であると言っていただくためには、私たちは有能になるべき。それは有能な奥さん持ったらそれはありがたいですよ。アホな奥さんよりは、トラブルメーカーの奥さんよりは。しかし鍵は何か、主を恐れる女。えめ、これなら誰にもできるはずです。あでやかさ、いわゆるそういうきらびやかさ、こういうもので飾るのはクリスチャンとしてふさわしくないと、例えば第一テモテ2の10を見てください。こう書いてあります。第一テモテ2の10、むしろ良い技で身を飾る、ね、その前見るとね、婦人はつつましい身なりをし、慎みと貞淑を持って身を飾るべきである。慎みと貞淑を持って身を飾るべきである。髪を編んだり金や真珠の高価な着物を身につけたりしてはならない。むしろ良い技で身を飾るのが神を敬うと公言する婦人にふさわしいことである。なんかこれ見るとなんか、あれ、あら、私これ、あ、ネックレス、あら、イヤリング、あら、やっちゃダメなの。そういうこと言ってません。それは自由です。いいですね。 そうじゃなくって心から出るもので飾れって言ってるんですよ。あのね、世の中のあのね、私ね、毎朝三池公園ジョギングしてんの、4キロぐらいね。でね、まあおばさんが多いわ。まあおばさん多い。でその犬連れてね、いろんな人とこう、ほんとね、ここは私のところ、あんたどきなさいという雰囲気の人もいれば、つつましくなんかいいなーっていうおばさんいるんですよ。健やかに老いてる。皆さんね、健やかに老いるっていうのは鍵ですよ。あのね、健やかに老いないと若い者から相手にされませんから。悲惨なもんです。もう本当に大学でもね、先生たちでいるの、選ぶっちゃってる先生とかね、加齢臭がプンプンする人と若い子寄ってかないもんね、相手にされません。私たちは健やかに老いる。そのためにはつつましい、わかります？心の姿勢を言ってるわけ。その心の姿勢がね、現れてくるわけよ、この表情とか身のこなし振る舞いに。でこれがなんかね、こういいなーっていうね、そういう雰囲気を醸す人とね、ついこっちも嬉しくなるから挨拶するわけよ。と向こうもニコってしてくる。おこ、これがまた嬉しいわけね。とはなんかこういうのも見たくもんね視界に入れるのも嫌だと。ええね、皆さんどっちを選びますか。ハレルヤ、健やかに老いるんです。健やかに。第一ペテロ3の4、第一ペテロ3の4、いいですか、こう書いてある。むしろそれは、3節見ると、あなた方の装いは編んだ髪や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外見的なものであってはならない。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄である。このような装いこそ神の御前で誠に価値がある。これが、これ、まあ、女性はこうせよって言ったけど、男も同じです。なんで私たちはキリストの妻ですから。男だってね、いやらしいおっさんっているでしょ。もう油切ってギトギトしてさ、もういかにもって雰囲気醸しちゃう。我々はなんかね、若い子から憧れるように受けるように、ああなりたいっていう、そういう雰囲気を醸す健やかさが大事なの。ね、そのためには何をすればいいの。主を恐れることです。まことに主を恐れるということです。あでやかさは欺き、美しさは虚しい。人の目にきらびやかなものは欺きます。虚しいです、虚しいです。30節、彼女にその手の実りを報いよう。実がなるんです。その身に対して報いよう。その技を町の城門で称えよう。今皆さんがなす技ね、皆さんがなす技は必ず報いを受ける、報酬を受ける。そしてそれは城門でもってですね、見よ、私の妻がこれだけのことをしたとキリストが宣言してくれるんです。ある人はマタイ 7-23 にあるように、あなたの名によって予言をし、印不思議をし、悪霊を追い出しました。私はあなたを知らない。これ言ったらね、ある女牧師が言ったそうです。こんなに私が頑張ってやってんのに、こんなこと言われたらもうどうするのって言って怒ったそうです。有名な女牧師がいる。私はこれほどやってんのに、主がそんなこと言われたらどうすんのって。わかりますね、その人の心の状態。もう暴露しちゃうわけ。私たちはその時に主に知っていただく、そして技をね、称えていただけるんです。そのためには何が必要か。第一ヨハネになりますように、この内側の塗り油の教えにとどまっていなさい。 この油が教えるところは真理であって偽りではない。ここに留まっているならばキリストの来臨の時に恥を被ることがない。ここから出る、この源から出てくる行いによって実を結ぶんですよ。この実に対しては報酬が来るんです。ヨハネ12の26節、私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私のに仕える者もいる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくれる。わかりました？今ヨハネの書簡で言われたことと同じでしょ。私のいるところにあなたもいなさいって言ってるんだよ。そうすれば父はその人を大切にしてくれる。そしてその前を見ると、自分の命を愛する者、魂ですね、愛する者は失うが自分の魂を憎む、あるいは否む者はそれを保って永遠の命に至る。自分を退けてる。その時に内なるキリストの塗り油にとどまっている。とどまっているんであれば、そこからさっき言った内側の源から湧き上がるものによって皆さんは語り出すわけ、皆さんは何かを行うわけ。これが実を結ぶんです。霊の子を生み出すんです。これが私たちを飾らせるんですよ。気品を持たせるんです。何か健やかなものをそこから醸されるわけ。えめん。病的な人って言いますよ。もう見ただけで病気。私たちはそうであってはならない。見たら健やかである。わお、ああなりたい、ああなりたい。ちょっとのろけるかな。あの、ね、女子学生が僕に言うのね、先生みたいな人と結婚できたら最高。あ、言わなきゃよかった。私たちがいい何かを醸していればね、引きつけられるんですよ。アメン。これが私たちにとっての飾りなんです。霊の飾り、内側からあふれる飾りなの。そして妻である私たちをキリストは褒めたたえてくれる。アメン。これがこの箴言31章にある賢い妻です。エクレシアの状態なの。ハレルヤ。私たちは今この時自分を見ると、ええどうも我が強くて意地は張るし、へそは曲げるしね、くねくねくねくね言い訳はするし、旦那のことブツブツ言うし、この時にどこに行くわけよ。そのブツブツ言いたい人をね、なんかこう絡んでぐちゃぐちゃやりたい、因縁つけたい、その時に自らを否むんですよ。主に向かうんです。このお方にその時向かうんですよ。そしてもう嫌だ、あ、もう賛美もしたくない、ああもうダメ、経済がもうおかしくなる、会社は潰れそうだ、ああっていう時にハレルヤ賛美すればいいわけ。賛美の生贄を捧げるんです。ね、その時の賛美の方がルンルンの時の賛美よりもはるかに重みがあります。我々ルンルンの時はもうすぐねハレルヤってやるんだけど、全然晴れてないんだから、主を賛美してないの、そういう時は。わかる？僕らはね、気分で生きてるんです。気分で生きてるの。そうでしょ？気分で生きてる。だから、ドクター・ルーク最近気に食わねえ。とかね。最近はなんか優しくなった。とかね。いちいち私に反応するなって。僕はこういう人なんですから。遊びなんですから、僕は。ね。我々が反応すべきお方はどなた？ エーメン。キリストに反応するんですよ。このお方は昨日も今日もこれから先永遠に変わらないお方です。ハレルヤ。これがね、今ね、徐々にこの KFC でも開かれてきてる、自立してきてるんです。これは非常に私にとっては今大いなる手応えを感じてる。えめ、花嫁として整えられているんですよ。花嫁として主の前に一対一で立てるようになるかどうか、これが今一つの脱皮の機会を迎えた。祈りましょう。我が夫なるキリスト、あなたを見上げます。私たちが仕え、私たちが捧げるお方はこの方のみです。私たちをどうぞあれこれの偶像、あれこれの人間、あれこれの器、外面的なものから一切解き放ってください。ただ今この時キリストに向かいます。すべての外側のもの、すべてのテクニカルな技術的なもの、すべての表面的なもの、これらのものを今すべて壊してください。あらゆる伝統、しきたり、習慣、風習、教え、これらのものを全部打ち壊してください。しかしその中にあってキリストの命は、この命だけは制限することができません。私たちの中にこの今命がまかれてあることを感謝いたします。そして今あなたが私たちをご自分の妻として見舞いに、シミも傷もシワもその類の一切ない、責められるところのない存在として整えてくださっていることを感謝いたします。あなたが私たちの夫です。この夫は私たちを褒めてくださる。そして私たちの身を宣言し、縄文で讃えてくださる夫であることを感謝します。そのためにどうぞ私たちがまず心を整えていただけますように。私たちは心にあることを口が語ると、私たちの心をあなたの前にシンプルにまっすぐに整えてください。そしてこの内側に植えられた命の源、知恵の源であるキリスト、このお方から溢れ出る言葉を語ることができますように。賢い女は力と気品をまとい、未来に微笑みかける。あなたのご計画を感謝します。私たちに未来を与える計画であります。そして口を開いて知恵の言葉を語り、慈しみの教えをその下に乗せると、私たちの口の言葉が絶えずそのように性別されておりますように、塩気を帯びておりますように、自分の内側を暴露するような愚かな妻でないように、私たちの口に門守を置き、 どうぞ口を見張ってくださいますように。この口にあなたの血を塗ってください。そして一族を顧み怠惰のパンを食べない。自分の満足、自分の能力、自分の力の発揮、何かそういったものを求めるのはパンを盗むことであります。主は言われました。我が家に常に食物のあるようにせよ。そして五千人に対してあなた方が彼らに食物を与えよう。しかも主はその食物をご自身で5つのパンと2匹の魚を増やしてくださる主であります。祝福してくださる主であります。すべての源はキリストにあります。このお方からあふれるものを私たちが語り、私たちが配ることができますように。ただ受けるだけであってはならない。受けるより与える方が幸いである。そして私たちが生み出した息子たちは私たちを幸いな女と呼んでくれるでありましょう。私たちの口の実、私たちの奉仕の実、この命の実が私たちにこのような賛美を、幸いな女という称号をくださることを感謝いたします。そして夫であるキリストご自身ですら私たちを称えてくださいます。有能な女は多いが、あなたは全てに勝ると。そのために私たちが誠の意味で神を恐れることができますように。そして私たちがこの目に見える人の目に訴えるような飾りで飾るのではなく、内側からあふれる霊の飾りを身につけることができますように。そのような何か、天の何かを、雰囲気を、オーラを醸すことができますように。健やかさという冠、輝き、安らかさ、喜び、平安と安息、満足、満ち足りていることを私たちを通して周りの人が知ることができますように。これが誠の神の豊かさであります。私たちはペテロとヨハネのように、金銀は私にはない、しかしイエス・キリストの皆によって歩きなさい、このキリストの皆を得たことを感謝します。この皆はキリストご自身と一つであります。この皆を語るときにそこにキリストがおられることを感謝いたします。誠の富の源、豊かさの源を、このお方が私たちのうちにいることを感謝いたします。ハレルヤ。主よ、今私たちをこのようなあなたが見せている賢い妻として整えてください。そのためにあなたの御手に委ねます。あなたが良い御心を持って私たちを取り扱い、私たちの無駄な肉を削り、余計なものを落とし、スリムにし、私たちを今整えてくださっていると、その御業に委ねます。この時私たちは誠の意味で美しく飾られるでしょう。何か世のものとは違った雰囲気を醸すでありましょう。そして人が何か引きつけられるでありましょう。私たちの汗を流すことなく、私たちの小賢しい知恵の言葉ではなく、キリストご自身の言葉、十字架の愚かな御業を告げ知らせることができますように。私たちはこの十字架につけられたイエス・キリスト以外は語りません。世の成功とかビジネスの成功とか、そのようなものを拒否いたします。むしろ愚かな道を選び取ります。 神の愚かさは人の知恵に勝ると書いてある通り、愚かなキリスト、いや愚かになってくださったお方を私たちは語ります。あなたの知恵、キリスト、すべてこのお方にあることを感謝します。あなたは more than enough、 あり余るお方であります。私たちは御座の前に集められております。大勢の群衆とともに。 Thank you, Jesus. この後私が見ていると見よ、あらゆる国民、種族、民族、ここ言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。
Who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing round.
救いは御座におられる私たちの神と子羊のものである。また天使たちは皆玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を拝していった。アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、よよ限りなく、私たちの神にあるように。ハレルヤ！ハレルヤ！ Oh, thank you.